皆さんこんにちは。 wwdjapan.com や wwdbeauty でお伝えしたニュースの中から編集部で話題になったニュースをピックアップしてお届けする wwdbeauty ポッドキャスト、 wwdjapan.com 編集部のデジタルデスクの福崎です。記念すべき第1回目はカニエ・ウェストがビューティーブランド立ち上げかというニュースについてです。海外コレクションにも参加するバイリンガル記者北坂記者とともにお伝えしたいと思います。北坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず北坂さん、北坂さんについて自己紹介をお願いします。
はい、私はビューティーの編集部では外資系のブランドの担当をしているんですけど、ニューヨーク版の翻訳も担当しています。
今回話すのは WWD の本国版の翻訳で、カニエ・ウェストがビューティーブランドを立ち上げかっていうニュースなんだけど、最近カニエが大統領選に出馬かっていうのもあって、カニエには驚かされっぱなしですよね。
本当ですよね。大統領選挙はちょっとびっくりしました。私も
そうですよね。まあそれは置いといて、ビューティーブランドは成功すると思いますか？
そうですね、私も翻訳してる時にカニエとビューティーのイメージって全然なくて、ないですよね。
ないです、全くなかったです。
なくて、ま、今回カニエとの、本人っていうよりかは、うん、イージーっていう彼が手掛けてるアパレルブランドの商標を取ってる、うん、まだその決まったわけではなく、スキンケアとかメイク、フレグランスとかのイージーの商標を申請してるっていうニュースだったんですけど、もう本当にファッションとかの方がイメージの方が強くて、
うん、そうですよね、
全然ビューティーって言われてもポカーンっていう感じだったんですけど、うんうん、まあ、一つ思ったのは、
はい、
イージーって一応メンズもウィメンズも洋服作っているんですけど、なんか特に最初の方はちょっとボディウェア的なもの、ちょっとアスレジャー的なスパッツみたいなのにダボダボの穴が開いたパーカーみたいな、でかつカーキとかベージュとかちょっとアースカラーをワントーンで作ってるイメージがあったんですけど、なんか正直別に男性でも女性でも着られるようなものが多いイメージなんですけど、そういう感じでメイクとかもジェンダーニュートラルとかジェンダーレスな感じでやったら、もしかしたらなんかいけるかもなって思ったり、
うん、確かにそのジェンダーレスっていう意味では今時代的にもそういうのが欲しいところだし、うん、若い男性もそういうの好きかなと思いますよね、
うん、なんか個人的な話になるんですけど、はい、私が最近すごい気に入ってるブランドで、韓国のラカっていうブランドがあって、そこもジェンダーレスで、広告ビジュアルとかにも男性女性どちらも出てきますし、男性でも女性でも関係なく取り入れられるメイクっていうようなコンセプトなんですね。で、
韓国のそのブランドは若い人を狙っているブランドなんですか？
まあ、どちらかというとそうだと思いますね。ものすごい若いとまでいかないと思いますけど、でもなんか結構ベーシックな色が多いんですよ。ベージュとか茶色とかで、最初まあ、結構スタンダードな色ばっかりだなと思ったんですけど、実際使ってみるとものすごい使いやすくて、やっぱりその男性とかメイク初心者とかでも使えるような色になってるので、肌なじみがかなりいいんですよね。まあなんかこうすごい華やかなルックとかはかなわないかもしれないですけど、意外とこれすごい使いやすいって正直に思ったので、なんかそういう感じでカニエもジェンダーレスなブランドを出したら意外と需要があるんじゃないかと思ったり。
なるほど、
まあ、アメリカでもジェンダーレスブランドありますけど、
うん、
なんかああいうイージーの世界観で出したらなんか面白いかなとは思いました。
確かにその編集部の若い男性記者もカニエとかバージル の、
うん、
ネイルを真似してるって言っていたので、まあ、なんかそういうな世界からのメイクっていうのは、そういうなんていうのかな、今までただメイクが好きっていう男性よりは、
うん、
本当ストリートカルチャーが好きな男性にも意外と響くかもしれないなって、うん、
そうですよね、
ちょっと思いました。
確かに私も編集部の若い男性の記者に聞いたんですけど、うん、カニエの例えばデオドラントが出たら、うん、買いたいと思うって言ったら、買いたいと思いますって普通に言っていて、 なんかあのイージーのスニーカーってすっごい人気で全然手に入らないから、まあスニーカーは買えなくてもデオドラントだったら買えるみたいな感じで、欲しいかもって言ってましたけどね。
なんかよくこうあのプレステージブランドというかラグジュアリーブランドで、まあ、シャネルとかディオールとか、うん、お洋服はやっぱり買えないけど高くて、でもリップとか、そういうコンパクトとかそういうのだったらすごくこうそれを持ってるだけで高揚感が高まるから、そういうのが欲しくて、そういうまあ導入入り口にもなるし、ブランドにとってはだからなんかすごくそういうのが若い男性にも当てはまってくるのかなっていうブランドになるかなと思って。
そうですよね、でさっきも言ったように別にスキンケアとメイクだけじゃなくてオーラルケアとか、なんかアロマセラピーピローとか、なんかいろんなものの商標を一応申請してるみたいなので、なんかちょっとライフスタイルブランド的な感じで出せば、まあ他との差別化できそうだなと思う。
別に、まあ、あの男性用っていうわけじゃないですもんね、これね、
特にそういう
機材ジェンダー
ってどうなるかわからないですが、そういう感じだったら面白いかなと個人的に思いました。
確かに。でカニエといえばなんだけど、カニエといえばキム・カーダシアンと結婚してるっていうのが有名だと思うんですけど、そのカーダシアン家はビューティービジネスもいくつかやっていると思うんですけど知ってますか？
もちろんですビューティー担当としては一応、頭の中入れてますけど、そもそもそのカーダシアン家のあの家系図じゃないですけど、で
ちょっと分かんないわ
と思ってそうですよね、
なんかあの、まあ、それこそキム・カーダシアンとケンダル・ジェンナーがいるとかっていうのは分かるんだけど、じゃあどういう風な構成かっていうのはちょっと分かってないので、では一回ちょっと
さらっとさらっと、
教えてください。
はい、まずお母さん、その大家族のお母さんがクリス・ジェンナーっていう方がいて、もともとロバート・カーダシアンっていう敏腕弁護士としてすごい有名な方と結婚してたんですね。でその2人の間に4人子供が生まれて、一番上が、コートニー、その次がキム、その次がクロエで、最後実は男の子もいて
ロバート
がいるんですね。でまあその一応上のコートニー、クロエ、キムがまあ有名な3姉妹みたいな感じなんですけど、で、そのお父さんのロバートさんが実は亡くなられて、でその後クリスは、ブルース・ジェンナーというアメリカの確かオリンピックの代表とかもしてた、方と再婚して、その2人の間に、ケンダルとカイリーが生まれたんですよ。なのでその2人だけジェンナーなんですよね、名前が。
でキムとジェンナー、ケンダル・ジェンナーはイーフ兄弟。
そうです、そうです、お父さんが違う姉妹っていうことになります。で、そのビューティービジネスなんですけど、結構いろんなことをやっていて、まあ、多分今一番人気なのはカイリー・ジェンナーですかね。カイリー・コスメティックスって結構話題、ニュースに載ってますけど、カイリーは2015年にブランドを立ち上げて、でその時カイリーってすごいぷっくりしたこうリップとして知られているんですけど、それリップライナーとこうマットのリップのキットを発売して、もう発売した瞬間に全部売り切れ、15万キットぐらいもう即完売みたいな感じで、すごいですよね。本当すごいですよね。で、なんか普通メイクアップブランドってこうシーズンごとに出すじゃないですか。秋冬コレクション、春夏、そういう感じではなくて、もう不定期に新作
できたら出す
みたいな感じで、ドロップ形式みたいな、そういうのでもう出すたんびにもう即完売っていうことを繰り返して、で、もう一気にビジネスが広がって、フォーブスのあのビリオネアのリストにも入ったんですよね。
すごい
ですよね。本当に
あの時衝撃だった、あの表紙にもなって
ね、本当そうですよね。でちょっと今揉めていて、実は
なんだ
カイリーがそのビリオネアリストに入ったっていうニュースをなんか ちょっと取り下げますっていうか彼女を除名しますみたいなことが書いてあって、
衝撃ですね。
それはそうなんですよ、うん、なんかいろいろ読んでるとどうやらちょっと公表していた売上の数字が実はもっと少なかったんじゃないかっていうのが出てきて、なんでそういうのがこう明るみになったかというと、うん、実はまあ、福崎さんも知ってると思いますけど、去年の11月にコティっていう、もう大きな化粧品会社に買収されたんですよね、うん、その時は株式 51% を6億ドルで買収されたんですね。
654億
そうです。すごいですよね。
すごい額
で、その時にコティが売上、カイリーのその売上が、うん、1.7 億ドル、まあ、大体、うんと発表したんですね。なんですけど、一番最初にそれこそあの WWD の本国がインタビューした時は、2015年から最初の18ヶ月の売り上げが 4.2 億ドルっていう風に言ってたんですよ。
全然違う、
全然違うっていう、あれみたいな。しかも毎年、ね、そうなんですよ、毎年売り上げは上がってるっていう風に言ってるんですけど、どうやらなんか数字がおかしいみたいなことになって、うん、で今ちょっといろいろ揉めてるみたいなんですけど、うん、もうフォーブスは正式にカイリーをそのリストから、まあ、除名するっていうか、
あ
の
外す、
もう外す、認めませんみたいな感じで、うん、でもちろんカイリーのそのチームは、いやそんなことはあの全く事実ではありませんみたいなことを言ってはいるんですけど、うん、ちょっと今いろいろごたごたがありますね。
でもそのカイリーコスメティクス、やっぱりその人気っていうのは、でも人気っていうのは本当にそうですよね、うんうんうん、なんかその、うんうん、まあ、コーティーに買収されたりしてっていうことだと思うんですけど、いろいろ不正があるんじゃないかどうかって言われているけれども、とはいえやっぱりそのカイリーの人気っていうのは、うん、そのまあ、やっぱりカイリーの魅力ってその SNS っていうか、うんうん、すごいフォロワーがいるじゃないですか。
すごいフォロワーですね。確か、うん、結構カイリーはスナップチャットですごい有名になって、スナップチャットで一番フォロワー持ってる人だった気がします ね。で、前からずっとスナップチャット頻繁に上げていて、うん、で、まあ、そもそもあそこの家族ってリアリティ番組に出てるじゃないですか。そうですね、だからもちろんセレブではあるんですけど、うん、でもちろんあの番組もこう台本があるとは思うんですけど、うんうん、全部がリアルじゃないとは思いますけど、でもやっぱりなんかあの全部こう綺麗なとこだけ見せてないっていうか、うん、まあ、喧嘩するところも普通に見せるし、ね、うん、なんかちょっと親近感があるんですかね、うん、でやっぱスナップチャットとかああいうところでもこうリアルなところを見せてたりするので、うん、多分そういうのもあって結構若い子からも人気
あったんだよね。なんかその、うん、まあ、そのカイリーのカイリーコスメティクスもそうなんだけど、うん、やっぱりキムも
そうなんですよね、
化粧品持ってて、
はい、
KKW っていう化粧品だと思うんだけど、はい、これがもう今まさにコティとの提携が発表されたんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、あのコティも買収までいかないんですけど、うん、株式の 20% を取得、2億ドルで取得して、で今あの KKW ってメイクとフレグランスしかやってないんですけど、はい、今後はスキンケアとか、うん、もうちょっとあの広げていくみたいなんですね、
う
ん、
まあ、コティと一緒にやることでそういうこともできるんじゃないかと。
そうです、そうです、そうです、うん、であのそもそもなんでコティがこの2つに目をつけたかっていうと、うん、
そこよね。
あのコティって事業部が3つあって、
はい、
ラグジュアリーと例えばグッチとかバーバリーとかティファニーとかやってる、
うん、香水をね、
香水グッチはメイクもやってます、
あ、そう
バーバリーもと、あとはウェラーとか OPI とか GHD とか、うん、あのプロフェッショナル向けの事業部と、あとは、カバーガールとかリンメル、ブルジョワのもうちょっとマス向けの部門があって、そのマス向けの部門がちょっと苦戦してるんですよね。
う
ん、
そうね、そこがやっぱりちょっと足を引っ張ってるっていう感じのね、コティのね業績の。
そうなんですよ、うん、なので、まあ、今までいろんなことをちょっとあの再建のためにやってきたんですけど、うん、例えばそのウエラとかをもうあの売却するとかそういうことも発表してるんですけど、やっぱりそのマス向けのブランドって若い子に人気なものが多いので、
う
ん、まあ、カイリーとかキムとか、うん、そういう 若い層に影響力があるブランドを取り入れることによってちょっと復調を目指してるみたいですね。
なるほど。なんかそのまあコッティがカイリーとか KKW を、うん、まあまあ、買収とか提携してやっているっていう、うん、まあ、さらにその背景にはそのママクリス・ジェンナーの影響も大きいって聞いたり聞かなかったりなんですけど、
うん、そうなんですよね、うん、クリスって実はものすごくこうビジネスウーマンって言われていて、うん、表に出るのは、まあ、キムとかカイリーとかの方が多いんですかね、まあ、一応、うん、リアリティ番組にはクリスもたくさん出てきますけど、まあ、
一応有名なのはそうね、
そうですよね、
っていうとやっぱり
娘たちですよね、うん、なんですけど実はそのクリスがものすごいこうビジネスウーマンとしていろいろ交渉とか、うん、なんかマネージャーでもあるので娘たちのものすごいこうやり手らしくて、
すごい
実はダークホース的な存在っていうふうに言われているんですよ、うん、でこのカイリーの買収とかもそのコティの CEO とクリスがすごい仲いいらしくて、交渉もクリスがちょっと参加したとかっていう話も出てますね。
すごいね、そのママ日本だとなかなかタレントの人ではやっぱりそういう、まあ、宮沢りえさんが有名だけど、もともとステージママみたいな方がいて、まず有名だったけど、なかなかこうビジネスまでこう化粧品までやってとか、そこまでのビジネスをやってるところって、
そうですよね、
なかなか聞かないかな。
確かに。でも、まあ、表向きにはもう全部カイリーがやってますとか言ってるんですけど、明らかに多分ママも動いてますね、あれは。
そのコティの会長自身も言ってるもんね、ママと仲がいいんだよって
言ってそうそうそう言っちゃうんだと思いましたけど、
ね、
そうなんですよね、うん、
でもそのキムもちょっと今訴えられたりしてる
本当もうこの家族もニュースが本当に絶えないですよね。そうなんですよ。
最近特にすごい
訴えられてるのは、カイリーもキムも OEM の会社、その製品を作ってる会社が一緒なんですね、うん、シードビューティーっていうカラーポップとかも作ってる LA にある会社なんですけど、そこがまあ、そのコティとキムが提携することになって、うん、まあ、企業秘密、そういう製造とかに関する企業秘密を漏らすなっていう感じで、うん、ちょっと今訴えられちゃってるんですけど、どうやらなんかカイリーとコティが提携した時もなんかそういうようなことがあったんじゃないかって疑ってるみたいで、
今回はちょっともうちょっとも本当漏らさないでねっていうふうに訴えを起こされたっていうことを
そうなんですよ、うん、そうなんです、そうなんです。
それはまだどうなるか分かんないんだよね。
それはまだ分からないですね、うん、今後どうなることやら、
もう提携もしちゃったし、その辺もどうなるかっていうのはちょっと注目ですよ ね、
で、
よね。
で実はケンダルも実はビューティーの商標を取っていて、はい、去年の5月に。だからもしかしたらケンダルからもビューティーブランドが出てくるかもしれない、あとなんか一応オーラルケアムーンっていうブランドもなんか一応ケンダルが前に立って作ってるらしいんですけど、なんかそうなんですよね。でちょうどこの間カイリーコスメティクスとケンダルがコラボしたんですよね、うん、カイリー×ケンダル姉妹コラボみたいな、うん、それも結構このカーダシアン家のメイクってちょっと濃いメイクが多くって、うん、キムもこうコントゥアリング、シェーディングですごい人気になったので、実は一番最初に発売した製品もコントゥアのキットだったんですよね。それももう瞬く間に完売しましたけど、うん、だからなんか、まあ、どちらかというと欧米のメイクトレンドよりかなと思ってたんですけど、うん、ケンダルは多分家族の中ではどちらかというとまあちょっとナチュラル系のメイクも好きだからなのか、うん、そのカイリーとケンダルのコラボがすごい可愛かったんですよ、うん、ちょっと派手な色もありましたけど、うん、ちょっと買ってみようかななんて思ったら、もうそれも即完売、もう1日も経たずに全部完売ってなって、やっぱすごい影響力あるんだなと思って
本当に
いました。
すごいですね。これでなんか、うん、カニエもそうだし、
うん、すごいですよね、うん、しかもキムもファッション もやってますよね。あの強制下着じゃないですけど、
やってます
ね、着物っていう名前で、すごい。
着物の名前に変えたんだよね。
そうです。スキムズっていう名前に変えて、あれも話題になりましたけど、すごいこの一家だけでものすごいビジネスが、もちろん過去にもビューティーのブランドだったりファッションのブランドだったり、まあ、今はもうなくなっちゃってますけど、そういうのを手がけてきたりしたんで、そうなんです。あとゲームもやったりとか、キムはなんか弁護士になるために今勉強してたりとか、本当に忙しいなって思いつつ、
またね、なんかもう本当に話題に事欠かない家族だし、このカニエとかが、もしコティとかなったら、
ね、
またなんかすごい、
本当ですよね、
業界ではざわざわしそうだなみたいな話ですけど、
もうとりあえずカニエのビューティーのイメージがなさすぎてどうなるか全くわからないですけど、でもちょっと楽しみな部分もあります。
あのもし出版になった暁にはここでまた話
をしてみたらいいなと、ちょっと実際に変えたらいいですね、
ね、変えたいよね、
ネットとかでも
本当ちょっと試してみたい、
うん、ちょっとレビューをしましょう、
はい、カーダシアンファミリーからは今後目が離せないですね、
ね、
うん、では今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
第2回もお楽しみに。
お楽しみに。